おはようございます。
9月17日、
第3週日、敬老歓迎礼拝式を始めたいと思います。では前奏を持って、に心を向けて参りたいと思います。今日はプレイズバンドの皆様が先導してくださいますので、よろしくお願いします。
続きまして驚くばかりのという曲を入れていきたいと思います。この曲も聖歌に載っておりまして、見ておられる方は229番になります。
Thank you.
それでは、使徒信条を持って、進行のことをいたします。使徒信条は前のスクリーン、または、地方の裏側に載っていますので見ていただきますように。では使徒信条、
我々は天地の作り主、天の主なる神を信ず。我々はその一人を我々の主イエス・キリストを信ず。死者は聖霊により出会い、乙女マリアより生まれ、このけどピラトのもとに苦しみを受ける、十字架に捨てられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人の主に迎えられ、天に昇り、全能の死なる神の耳に立ち止まり、賢いより伝えて、生ける者と死ぬ者とを語る様は、我々は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の流れ、罪の許し、体の巡り合い、常しえの命を信ず。アーメン。
次に、主の祈りを祈ります。同じく前のスクリーン、集合の裏側を参照していただきますよ。では主の祈り。
天に立ち上がる俺らに愛し主よ、願わくは皆を愛させてもらえ、自分を汚させてもらえ、御心の天になるごとく地にも動かさせてもらえ、我らの日常の糧を今日も与えてもらえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許してもらえ、我らを心の味で悪より救い出してもらえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものだからなり。アーメン。
では司会が、今日の礼拝式の祈りをさせますので心を合わせていただければ。天におさます私たちの神様、今日の日を迎えられたことを感謝いたします。今日は敬老歓迎礼拝式として沼津牧師に立ててくださり感謝いたします。用意された主の御言葉を余すことなく力強く語っていただきますように、主が助け導いてください。私たちのこの教会では年の重ねられた方々がたくさんおられますが、どうぞ主を助け、病気など癒してくださり、教会の礼拝が続けていけますように導いてください。そして次の世代にうまくバトンを渡すことができませんように、沼津牧師の力強いメッセージを通して渡すことができますように助けてください。今日、病気や年齢などにより来られない方々もたくさんおられますが、助け合いながら共に礼拝ができますように導いてください。感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。それでは聖書朗読に移ります、今日の朗読箇所はイザヤ書65章17から25節、その後天国の奉献という内で、先生よりメッセージをいただきます。では長島美太郎姉妹、よろしくお願いいたします。
お読みいたします。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。 そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれない。そこにはもう数日しか生きない血のみ子も寿命の満ちない老人もない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われたものとされる。彼らは家を建てて住み、ぶどう畑を作ってその実を食べる。彼らが建てて他人の住むことはなく、彼らが飢えて他人が食べることはない。私の民の寿命は木の寿命に等しく、私の選んだものは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ。彼らは無駄に労することもなく、子を産んで突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福されたものの末であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵をその食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても損なわれることなく滅ぼされることもないと主は仰せられる。以上です。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
スイートキリスト教会の敬老歓迎礼拝にようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように。短く祈ります。天にいます私たちの父なる神様、今朝敬老歓迎礼拝に私たちを招き、このところに共に集うことが許されましたことをありがとうございます。天のお父様、私たちの心の耳を開いてください。心の目を開いてください。そして聖書のことがよくわかるように助けてください。神様、あなたの素晴らしさが、また天国の素晴らしさがよくわかるように助けて導いてください。どうぞ神様、天を見上げながらこの地上の人生を旅していくことができますように、この時を豊かに祝福して導いてください。新しい方や久しぶりの方もこの礼拝に加えてくださいましたことをありがとうございます。神様が特別そのような方々を祝福してくださいますようお願いいたします。また弱いを重ねて、神様、本当に人生の先輩として歩んでくださっているお一人お一人をありがとうございます。神様、私たちが同じ年齢になった時に同じようにこの場所に共に集うことが許されるでしょうか。神様、どうぞあなたが私たちの健康を守り祝福してくださり、また元気に、神様、寝たきりなどになることなく、神様、この人生を歩み続けていくことができますように、都のぼりの旅を一緒にしていくことができますようにお導きください。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日は、天国の風景という題で皆さんと一緒に聖書のメッセージを分かち合いたいと思っています。天国と聞いて皆さんはどんな場所を思い浮かべられるでしょうか。綺麗な景色があったり、あるいはたくさんの美しい、花園、草花に囲まれた、お花畑のような場所をイメージする方もいらっしゃると思います。または本当に暖かい光が差し込んでくるような日の当たる場所、そのような場所をイメージされる方も多いでしょう。けれども、この地上にあっては天国というよりは地獄のような、辛いなとか嫌だなとか悲しいなというようなことが多いように思います。私の母親は、 宮古晴美さんがとても好きなんですけども、うん、あの夫婦坂という歌がありますよね、うん、若い方はご存じないかもしれませんが、この坂を越えたなら幸せが待っているという歌を歌っていくんですね。ところが実際の現実の人生というのはこの坂を越えても幸せではなくてまた苦しみが待っているんじゃないか、一難去らないうちにまた苦しみ、そのような辛い人生を歩んでいるときになかなか天国のことを思い描くことは難しいかと思います。そんな私たちを励ますように神様は聖書を通して天国がどんなに素晴らしいところなのか、この人生の坂道を越えたなら必ず幸せが待っている、だから諦めないで天を見上げながら神様に助けを求めながらそこを一緒に目指してほしいと願っておられます。イザヤ書の旧約聖書のイザヤ書の65章17節から25節を読んでいただきましたが、今日はですねこの週号に全部印刷しておりますのでこの御言葉というところですね、ここの真ん中のところを見ていただきますと全部今日の聖書の箇所が出てきますので他の箇所を開かなくても大丈夫です。御言葉というところをご覧ください。まず天地万物を作られた私たちの作り主である神様は見よと語りかけられます。見よ、まことに私は新しい天と地を新しい天と新しい地を創造する、先のことは思い出されず心に昇ることもない、だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ、見よ私はエルサレムを創造して喜びとしその民を楽しみとする、私はエルサレムを喜び私の民を楽しむ。天国の風景で一つ目に出てくる様子は見望症と言いましょうか、まあ認知症というふうに言われてしまうこともありますけれどもですね、忘れてしまういろいろなことが、でもここにおいては嫌なこと、思い出したくもないような嫌なことを全部忘れさせてくださるという恵みがあります。もう忘れたい、もう忘れたい、嫌な思い出したくもないという思い出をいくら考えても思い出せない、二度と思い出せない、それほどの苦しいことや辛いことや悲しかったことを全部忘れさせてくださるという神様の恵みに満ちた、驚くばかりに恵みに満ちた風景があります。先のことは、昔のことは思い出されない、あれなんかあんなことがあったような気がするけど何だったかしら、心に昇ることもない、ふっとなんかですねまた嫌なことがこうすぐに頭に戻ってくる、そういうこともないんです。それは本当に悪夢にうなされるようなこの地上の人生において、できればそういうことが早く来てほしいと願うようなことではないでしょうか。神様はさまざまな辛い過去を忘れさせてくださる、そのようなところが天国の風景の中に描かれております。そして神様はだから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べとあります。いついつまでも末永くお幸せに、本当にそこには楽しみとか喜びしかない、天国の風景、そこは楽しみと喜びが満ち溢れている場所でありますし、何よりも神様が私たちを楽しみとしてくださる、喜びとしてくださる、私たちがそこにいることが神様にとって嬉しい、一緒にお話しすること、一緒にそこにいることが本当に私にとって嬉しい、喜びだ、楽しみだ、そんなふうな神様の喜び、神様の楽しみの対象として私たちが迎えられていく風景が描かれています。続く聖書の箇所を耳を傾けていきましょう。そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれないと記されています。悲しい泣き声、また怒りに満ちた叫び声、そういうものがないんです。これが一番地上と違うところではないでしょうか。もはや悲しみもなく涙もなく、そしてもし まだ涙を溜めている人がいれば、神様がその涙を全部拭い取ってくださる。そのような慰めと癒しに満ちた場所であります。この地上においては数日しか生きないような血の身が、寿命の満ちないようなおじいちゃんおばあちゃん、それな方々もいるでしょうが、そこではそういうことがないと言われています。そしてちょっとびっくりするようなことまで出てきます。100歳で死ぬものは若かったとされ、ここに90代後半のおばあちゃんも来てくださっているかと思いますけども、久しぶりに、この前ですね、91歳のお母さんが、洗礼を受けられましたね。その方の娘さんがちょっとこういうふうにおっしゃったんですけども、まだ91歳です、まだ91歳です。これは非常に聖書的な言葉だなと思っております。100歳にならないで死ぬものは、100歳で死ぬものは若かったとされるわけなんですから、さらにちょっとびっくりするような言葉も出てきます。100歳にならないで死ぬものは呪われたと言われてしまう、何これという世界ですけども、そんなことが言われています。なぜそんなことが言われるのでしょうか。その次の、私の民の寿命は木の寿命に等しいというところを見ていただけると、だんだんとそのことが、実感できるのではないかと思います。そこにおいて人間の寿命は木の寿命に等しいと言われています。もちろん木でもですね、数十年とか、あるいは 100年に満たない木もたくさんいるかもしれませんが、例えばこの埼玉県の木と言われている欅の木は長くなると1000年を超えると言われていますね。そうなんですよ、欅の木は1000年生きる予想です。さらには屋久島の屋久杉とかですね、そういうふうに、筑波山にも結構大きな、木もありますけれども、本当にですね、数千年という年月を、年輪を刻んで、生きていく、そんな、ものもあります。おそらく屋久杉のように聖書の背景にあるレバノン杉ですとか、いろんなその地方に生えていた木もですね、樹齢何千年というものがあったと思います。アメリカにあるセコイアの木、メタセコイアとかジャイアントセコイアと言われている木は4000年も生きていると言われます。それが人間の寿命だ、それが普通なんで当たり前だと言われます。そうであるならば、数千年に比べたら100歳でまだ100歳にならなかった、それはちょっと若すぎます、あまりにも若すぎましたね、ということになるのではないかと思います。神様はそれほどの、まさに永遠へと続いていくような、千年を超えるような、そのような長い長寿を祝福してくださっております。そしてやることなすことすべて裏目に出ないということが約束されています。それが天国の風景です。彼らは家を建てて住むことができます。自分で建てた家に自分で住むことができます。そして自分でブドウ畑を作って、その収穫を、その実を自分で食べることができます。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。ここにも天国の風景が記されています。地上ではそういうことは少ないかもしれません。私たちは一生懸命頑張ってお仕事をしたりします。また家を建てたりいたします。ところが本当に悲しいことに、せっかく建てた家を売らなければいけなくなったり、他の人が住むようになってしまったり、せっかく作った作物を全部ほとんど他の人たちに、あげなきゃいけない、自分はその中の本当に見切り木のような、そして、腐りかけたようなものを食べなきゃいけない、そのような、非常に厳しい現実の生活もあるかもしれません。伊豆大島というところにこの夏行きましたけれども、そこではですね、草屋という、この食べ物がありましたね。それはですね、
本当に臭いんです、名前の通り強烈な匂いがしてですね、ちょっと食べがたいっていうか、でもちょっとは食べてみたんですけど、でもなかなかかなり鼻がこう引っ張りそうな匂いでした。でもそれはですね、できた作られてきた背景があるんですよね。伊豆大島あたりではですね、この島国では昔江戸時代とかですね、米を年貢に納めるということができませんから、塩を、この年貢として納めるということがありまして、それでほとんど塩が自分たちでは食べれないという状況があったそうです。ですから海水を汲んできて、それを塩に代わりにする、海水の中に魚をつけて、そしてそこでこの草屋という、しかもですね、普通に食べるとあまり美味しくない魚ばっかりなんですよね。普通のアジとかですね、そういうのはどんどんこの出荷されていくんですけど、自分たちが食べる分には本当にあまりそのまま食べると美味しくないっていうようなものがある。それでしたら、まあその工夫してですね、なんとか塩もない中で美味しく食べようとしてできたのが草屋だそうです。しかし天国においては本当に考えられないほどの祝福があります。私たちが労苦したことが本当に自分たちが見返りとしてそれを受けて食べて味わうことができる、それ本当に素晴らしいやりがいのある、お仕事になるのではないでしょうか。そして同じようなことは続けて書かされていきます。私の選んだものは自分の手で作ったものを存分に用いることができる、彼らは無駄に労することもなく幸運で突然その子が死ぬこともないと言われています。全てが無駄にならない、蒔いた種を必ず刈り取ることができる、収穫することができる、そしてお腹を痛めて本当に苦しんで子を産んだとしてもその子が突然死ぬなんていうような不幸がない。なぜなら彼らは主に祝福されたものの末であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだと言われています。通といえばカーというような言葉もありますが、通カーの関係、彼らが呼ばないうちに神様はその人たちに答えてくださいます。彼らがまだ語っているうちに全部聞いて、そしてですね、一言言うときに全てを分かってくださる、願う前から祈る前から必要を全て分かってくださる、そのような神様との親しい間柄も記されています。さらには最後の部分ではですね、普通に考えると獰猛で害を与えるような動物ですとか、あるいは生き物がなんとおとなしく、そしてですね、この敵のような者同士がですね、仲良く一緒に食事をしたりする、のどかな風景が描かれております。狼と子羊、嵐の夜になんていう、この絵本があったりしますけども、狼と子羊、それは狼がパクッと子羊をいつも普通は食べるのが普通なんですけども、狼と子羊がですね、一緒に草をはむ、なんと麗しい光景でしょうか。獅子、ライオンが牛のように藁をむしゃむしゃと食べる、そして蛇は塵をその食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわないと主は仰せられる。そんなのどかな平和な風景が、広げられております。天国においてもたくさんの動物や生き物がいるように聖書は描いているように思います。ノアの箱舟でもたくさんの動物や生き物が一緒に、救いに招かれたんですから。さて聖書はどうしてこんな風に天国の風景を私たちに紹介しているのでしょうか。そのことを一緒に考えていきたいと思うんです。なぜ聖書は先取りしてこの先私たちが神様に導かれていくならばどこにたどり着くことができるのか、そのことをなぜ神様は前もって紹介してくださっているのでしょうか。それはこの苦しみや悩みが多い地上の人生において
諦めたり生きる力を失ってしまって、そして希望も何もない、俺の人生終わった、どうせ私なんか、どうせ俺なんかと言って捨て鉢になったり、自ら死を急いだりすることがないように、苦しみの中でこそ天を見上げて、そしてそこでこそ苦しい時にこそ神頼みをして、そして神様から折にかなった助けや力や希望をいただいて、この人生という坂を登り切っていく、そしてその向こうにある本当の幸せにたどり着いていくためでありましょう。
この坂を越えたなら幸せが待っている。
本当にその聖書はそのように語っていると思います。本当の幸せがこの人生という長い長い、もう何個もどこにこの幸せがあるのか、どこに悲しみがないところがあるのか、どこに辛くない人生があるのか、どこに逃げても同じだ、そういう人生の中でやがて私たちはこの坂を登り切って死という現実を迎えていくときに、その向こう側で本当の幸せ、本当のふるさとにたどり着くことができる、そのことを聖書は声を大にして語っています。そして一人でも多くの人をそのような素晴らしい天国に招きたい、誰もがそこに来てほしいと神様は願ってやまない愛なる方なのであります。教会に来ますと十字架というものがありますね、ここにもありますし、外のですね、あの壁のところにもありますし、あれは夜になると光ったりするんですけども、いろんなところに十字架があります。十字架というのは当時は血なので臭い処刑の道具でした。極悪な犯罪人が、ひどいことをした人がその見せしめとして苦しんで苦しんで恥さらしの中で死ななきゃいけない、そんなものでした。ところが神様は人間が考え出した最も残酷な処刑の道具を愛の印に変えてくださったんです。あなたのためだったら死んだ方がマシ、あなたがいないんだったら死んだ方がマシ、あなたが天国に来れないんだったら私死んだ方がマシだと神様がおっしゃるような、それほどの熱烈な愛を持って、あなたのためなら死ねるよという本気のトゥルーラ、本気の愛を持って、あなたの全てのことをご存知なんですよ。自分で自分が嫌になることもあなたがそこにいらっしゃるかもしれない、自分で自分が愛せないこともそのような自分が私たちそれを持て余しているかもしれません。しかし神様は全てを百も承知の上で、それを重々承知の上で、それでもあなたを愛します、それでもあなたを受け入れます、それでもあなたを許します、それでもあなたを祝福します、それでもそんなあなたのために私は十字架にかかって死にます、身代わりに、あなたの罪の身代わりに全ての借金を肩代わりしましょうと言って、罪のないイエス様があなたの罪のために十字架にかかって死んでくださった、そのことを聖書は語ります。その方は十字架の上で死なれて、そして取り下ろされて、そのご遺体はお墓に埋葬されました。しかしイエス様はお墓がおしまいの方ではありませんでした。死んだらおしまいではない、この地上の人生だけが全てではないということを証明するために、イエス様は3日目の朝復活なさったと歴史は、聖書は語ります。金曜日にイエス様は十字架が取り下ろされてお墓に埋葬されました。金曜日、土曜日、日曜日、日曜日の朝早くのことでした。女性たちがイエス様の ご遺体を、きれいにしたいということで、お墓に行ってみました。ところが墓石が転がされていて開いていて、中に入ってみますとイエス様のご遺体がなかった。巻いていた布のようなものだけが残されていて、イエス様のご遺体がない。 そして天使が告げるのです。あなた方はなぜ生きていらっしゃる方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。蘇られたからです。イエス様はおっしゃいます。私のお墓の前で泣かないでほしい。私はここにもう生きているから、生き返って蘇っているから。蘇る、生き返る、それがイエス様が証明してくださった死が終わりではないということであります。そしてイエス様は私たちだけでこの辛い人生を歩んでいきなさいなんていうひどいことはおっしゃっておられません。イエス様は目に見えない形で今も皆さんと一緒におられる方です。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。まさにイエス様がどんな旦那様よりも力強い伴侶として、パートナーとして皆さんの傍らに立ち、皆さんが歩けない時には背負ってくださり、また肩を貸してくださり、またさまざまな形で私たちを支えて、その坂道を、長い坂道を登りきることができるように一緒に寄り添って歩いてくださる方であります。ですからまさに信仰は夫婦坂ということが言えるかもしれません。キリストが私たちの、本当に主でありますね。私たちは花嫁さんのようなものであります。そしてイエス様が一緒にいてこの地上の人生を旅していくならば、苦しい時こそ天を見上げて神様助けてと素直に神様の助けを祈り求めることができるでしょう。どんなに私たちが弱くても力がなくても大丈夫なんです。神様という方が私たちの味方として、そして目に見える神の家族、兄弟姉妹を与えて、お互いに励まし合って支え合って、一人では生き抜くことができないこの辛い長い坂道を一緒に都登りの旅をして、天国に一人も漏れることなく共に行くことができる、そのためにこそ教会が、神の家族が与えられて、神様が聖書を通して天国の素晴らしい風景を先取りして見させてくださっている、紹介してくださっているその理由は、この地上の人生の中で天を見上げて旅をしていく、そして必ず目的地にたどり着く、そのためで言いましょう。お祈りをしていきたいと思います。先のことは思い出されず心に昇ることもない、いついつまでも楽しみ喜べ、そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれない、100歳で死ぬ者は若かったとされる、私のための寿命は木の寿命に等しく、彼らは無駄に労することもなく、狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食い、蛇は塵をその食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。私たちを愛してやまない天のお父さん、私たちを今日この場所に招いてくださり、聖書を通して天国の風景を垣間見させてくださったことをありがとうございます。またまたその素晴らしさを十分に知り味わうことはできませんが、続けて聖書に親しみ、そして神様、辛い中にあっても苦しい時こそ天を見上げて神に叫び求めていく時、苦しむ時にそこにある助けとしてあなたが共にいてくださることが聖書が保証していることであります。どうか神様、辛く長いこの人生という坂道において、神様どうか共に天を見上げていくことができますように、またあなたと一緒に旅を続けて間違いなく本当の幸せに、本当のふるさとにたどり着くことができるように、 私たちのこれからの歩みを豊かに導いてくださいますようお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
どうもありがとうございました。日程という例でお話をいただきました。その素晴らしい天空を受けますように私たちも一生懸命その死を信じていきたいと思います。それでは、感謝献金、感謝献金のセットをいたしたいと思います。その他の小学校はプレゼントの方々がやっている間に、この辺と同時進行で呼ばれていると思います。ではプレゼントの皆さんよろしくお願いします。
主は迎えのライオンを一緒に管理していきたいと思います。
する天のお父様、今日敬老の日の礼拝に出席できましたことを感謝いたします。私たちもだんだん年を取り礼拝に出席することが困難な方も徐々に増えておりますが、どうかしよう、その方たちを力を与えてくださって礼拝が続けられるように力をお貸しください。そして今は実りの秋、そして 美味しいお米ができる秋になりました。神様本当にありがとうございます。今日は九州の方から台風が来ておりますが、どうかその台風の被害を少しでも和らげて秋の味覚を楽しめるようにさせてください。よろしくお願いします。そして私たちもいつも天国を見上げながら楽しくいつまでも生きていくことができますように、神様の力をお貸しください。今献金を捧げましたが、これを神様の御用のためにお使いください。この祈りによって主に感謝しします。アーメン。
それでは、お体の許す方はお出しください。3人から昭和540番をお出しいたします。その後、野呂鈴木先生に祝福をいただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりと満たし、また実りが、私たち一同の上に、家族、親族、職場、地域の方、特に敬老の対象となるお一人お一人の上に、そして主よ、日本とアジアと全世界の上に豊かに常しえまでもあらんこと。
アーメン。
ください。いつもの方も、久しぶりの方も、また初めての方もよろしくお入りくださいました。歓迎いたします。今日はですね、先週少しウィークデーに顔を見せてくださっていた、富谷さん、富谷文明さんも、朝のスマイルキッズから、礼拝に来られております。心から歓迎いたします。そして辻野さんも本当に久しぶりに今ちょっと協力ができて感謝です。はい。いつもの方も感謝です。それでは。